経験1、聖なる御言葉の中の最高の啓示は何でしょうか。私たちは聖書には66巻あり、またそれらが少なくとも1600年の期間にわたって書かれたことを知っています。これらの66巻の書物は過去の永遠から未来の永遠に至る多くの事柄を取り扱っています。それらは創造、救い、そして他の多くの事柄を取り扱っています。聖書の研究者たちや聖書の教師たちは聖書の中から多くの主題を拾い上げてきましたが、私たちは皆、体こそがその最高の点であることを見なければなりません。聖書の中の何千という言葉すべての中で、体は私たちにとって際立っているべきです。聖書の中で最大の言葉は体です。聖書の中で最も見失われた、無視された、そして喪失されている点は、教会がキリストの体であるということです。キリストは彼の個人的な体の他に奥義的な体を持っておられます。結婚生活編。人が結婚して子供が生まれると、妻は育児や子供の教育、家事で忙しくなります。また夫は家庭を経済的に支えるためビジネスで忙しくなります。しかしファミリーライフの核は夫婦の結婚生活です。なぜなら夫と妻はキリストと教会を表しているからです。言い換えると、正常な結婚生活が基礎となり、その上に育児、家事、ビジネスライフ、教会生活などを立て上げます。結婚生活が正常でなければ、長期的に安定した祝福のある育児、ビジネスライフ、教会生活を持つことはできません。こういうわけで聖書は、ですから監督は非難されることがなく一人の妻の夫であり、節度を守り冷静な思いを持ち、規則正しく客をよくもてなし、よく教え、第一テモテ3章2節と言って、教会の責任者にとって正常な結婚生活が重要であることを示しています。神のエコノミーのゴールと核心はキリストの体の建造です。体がなければゴールと核心がありません。同様にキリストの体の建造のビジョンを持って正常な結婚生活を立て上げることがあなたの人生の核心です。結婚生活ほどあなたの隠された罪、欠点、特異性を暴露し対処するものはありません。言い換えると、結婚生活に問題があるということは、あなたに隠れた罪があるということを暗示しています。あなたの人生には様々な多くのことがありますが、実際的な生活の中の核心は正常な結婚生活を立て上げることです。またあなたは結婚生活を小王国にしてはいけません。必ず体の生活の中であなたを導いている兄弟姉妹に開き、彼らのアドバイスを受け入れる必要があります。神はあなたの正常な結婚生活を基礎に、あなたのファミリーライフ、ビジネスライフを大いに祝福することができます。アーメン。2、分与する働きは私たちを神の傑作としました。エペソ人への手紙第2章10節の傑作のギリシャ語はポイエマであり、死と訳すこともできます。死は作者の知恵と設計を示しています。神の働きの傑作である私たち教会は死でもあり、神の無限の知恵と神聖な設計を表現しています。私たちはキリストが私たちの中におられることと、私たちがキリストの中にいるという神聖な事実を見なければなりません。キリストの中で私たちは生かされ、死人の中から復活させられ、天上で座らせられました。今や私たちは神の傑作です。なぜなら神がご自身の存在そのものを私たちの存在の中に分与してくださったからです。宇宙の何よりも尊く素晴らしい方が私たちの内側におられるのです。私たちは内側に神を持っています。これは私たちを素晴らしいものとします。 またこれは私たちを神の傑作とします。ビジネスライフ編。会社において優れた上司は社員の育成プランを持って部下を監督します。ですからビジネスパーソンにとって優れた上司を持つかどうかは極めて重要です。神に感謝します。神は宇宙で最も優れた経営者であり、信者であるあなたを成就する最高の上司です。神は紹介を宇宙における最高傑作にしようと働いています。そしてあなたはキリストの体の一部分ですので、神はあなたを傑作の一部分として作り変えなければなりません。あなたはビジネスの実際的な状況で、宇宙で最高の上司である神に開き、自分自身を委ねるべきです。ハレルヤ。3、私たちは主の中で光であるので、光の子供たちとして歩くべきです。光の子供たちは賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩いて時をあがないとるべきです。なぜなら、今の日々は邪悪であるからです。時をあがないとるとは、キリストによって紹介の中で生活し、紹介生活の中でキリストを生きることです。もし私たちが紹介生活をしなければ、私たちは自分の時間を無駄にするでしょう。スクールライフ、大学生編。日本の多くの大学生は、欧米先進国の大学生に比べて、目標なしに学生生活を過ごしています。大学入学時の日本の学生は比較的競争力がありますが、卒業時の競争力は非常に低下しています。あなたは日本の大学を卒業し、日本の企業で働くので、グローバルな競争とは関係ないと考えてはいけません。今の時代はグローバルな時代であり、あなたはいつもグローバルな競争にさらされていることを理解する必要があります。学生の間に時をあがなって、勤勉に学び、同時に紹介生活の奉仕の中に入ってください。あなたがグローバルに競争力のある人材になるために、大学の専門において勤勉に学ぶと同時に、必ず紹介の奉仕においても勤勉に学んでください。あなたが就職した後、紹介生活の奉仕における学びがあなたにとって素晴らしい成就であることを実感するでしょう。主に感謝します。4、彼が私たちを性別するのは、私たちの中へと入って性別する命、また聖なる性質となり、言葉の中の水の洗いによって毎日、さらには毎瞬、私たちに浸透し、私たちを清めることによります。御言葉の中には、すなわち聖書の中には水があります。私たちはこのことを自分の経験によって知っています。私たちがこの水の中に入り込むとき、それは私たちを洗います。毎朝私たちは聖書の中で洗う必要があります。エペソ5章26節。それはキリストが紹介を聖化し、言葉の中の水の洗いによって紹介を清めるためであり、27節、またそれはシミやシワやそのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の紹介を彼がご自身に捧げるためです。スクールライフ、中高生編。中高生であるあなたは、若い時から聖なる言葉に親しんでください。特に毎朝復興の生活を確立してください。朝の少なくとも10分から15分を、御言葉の祈り読みに費やしてください。そうすれば、御言葉の中の水の洗いは、あなたのシミ、天然の命の欠点やシワ、古さを新陳代謝的に洗い去ります。朝ごとの復興は、兄弟姉妹と共に行う必要があります。そうでないと、そのうち実行しなくなるからです。兄弟姉妹と共に、主の皆を呼び、御言葉を祈り読みし、互いに祈り合い、支え合う毎朝復興の生活は、あなたの毎日の学生生活を引き上げ、支えます。学校のテスト期間中も、毎朝復興を継続してください。 主があなたを守ってくださいますように。アーメン。